平成28年8月、声の広報紀の川第130号です。発行は紀の川市市長公室広報公聴課です。テープ制作は岸川朗読グループ柏木です。毎日暑い日が続きますが、皆さんお元気ですか？岸川町平池緑地公園内には、初夏に生まれた鎌の小さなひなたちおよそ20羽が、2ヶ月経った今、親鳥ほどの大きさになり、訪れる人たちはその元気な姿に癒されています。今は、ハスの花も咲いていますよ。ちょっと楽しい場所ですよ。今月の表紙は、花火大会の観客の笑顔を思い浮かべながら、一つ一つ丹精込めて花火玉を作る熟練花火師の様子が掲載されています。特集、今月の主な内容。特集、月夜市所紀の川夢花火、紀の川市民祭り。暮らしに役立つ情報ワイドでは、臨時福祉給付金と年金生活者等支援臨時福祉給付金について、粗大ごみの出し方、公民館へイコラフェア、木の海広域施設組合の職員募集についてです。8月21日日曜日午後4時30分から紀の川市民祭りが内田若者広場で開催されます。感動が感動を生み出すとき、夏の夜空を彩る夢花火。今年も紀の川市民祭りでおよそ3000発の花火の共演が繰り広げられます。その背景には花火を請け負う花火師や祭りを作り上げる実行委員会の思いがあります。その思いを感じながら、今までとは一味違う紀の川市民祭りを楽しんでください。紙面には昨年の花火大会の様子が掲載されています。花火3000発、会場で見た人も対岸から見た人も遠い山の手から見た人も、すべての人が魅了されました。岐阜県大垣市、のどかな田園地帯の中に紀の川市民祭りの花火を請け負う花火工場、高木煙火株式会社があります。高木煙火は大正14年創業。花火の製造から販売、企画、運営までを一貫して行っており、花火シーズン真っ最中の今は大忙しの毎日です。そのさなか、花火について丁寧に教えてくれたのは会長の高木俊幸さん、81歳。花火はね、とにかく安全第一、安全なくしていい花火は作れませんと切り出します。一瞬にして夜空に花開く花火ですが、その作業工程は実に細かく、手間も時間もかかります。安全面を考慮すると、なかなか機械化が進まないという花火は、ほとんどが手作りで、職人が原料の配合から束まりまでのそれぞれの作業に細心の注意を払いながら作っています。一方、紀の川の花火を有名にしたいんです、と意気込みを語ってくれたのは、花火師の加藤峰幸さん、39歳。今年の構想は河川敷の広さを生かし、花火をワイドから斜めに向かって打ち上げるというもの。紀の川市らしくフルーツをモチーフにした花火も打ち上げるそうです。どのフルーツかは見てのお楽しみ。高木会長は最後にこう締めくくりました。お客さんが感動する姿を見て、我々花火師も感動するんですよ。ああ、喜んでもらえてよかったな、ってね、と。見る人の感動を胸に、日々花火師たちは創意工夫を凝らし、思いの詰まった花火を夏の夜空に打ち上げていくのです。高木煙火株式会社会長、高木俊幸さんのお話でした。人、音、光、風ステージ、露天、そして花火の共演。紀の川市民祭りは今年で11回目の開催を迎えます。その実行委員会の委員長、榎本義行さん、48歳は、 日夜準備や企画などの最終調整を進めているところです。今年はステージ出演者の公募をやめるなど、昨年までとは趣向を変えることにしました。実行委員会では今までのスタイルにこだわらず、どれだけ満足度の高い祭りができるかということを試行錯誤しながら企画や運営を行っているそうです。しかし実行委員会の高齢化や自分たちでできることはやっていこうという積極的な姿勢、年々厳しくなるルールなどが実行委員会の肩に重くのしかかります。町おこしは人の力がないとできません。もっと若い力が加わってくれたら、と榎本委員長は願います。それでもこの祭りを、花火を絶対になくしてはならないと実行委員会は奮闘しています。今年も花火を楽しんでもらおう、みんなその一心で取り組んできました。花火あっての市民祭りですから。天候の心配もあります。今までに花火をあげられなかったことはないですが、雷と花火のコラボや突然の豪雨による中断もありました、と振り返る榎本さん。今年は皆さんにぜひ会場に来て花火とその音を一緒に楽しんでもらいたい。会場でしか味わえない光景がそこにはあると思うんです。さあ、この夏の思い出作りに、いざ。紀の川市民祭り実行委員長、榎本義行さんのお話でした。プログラムをご紹介します。午後4時30分、和太鼓こぶ、北田祥子、あやな。5時45分、セレモニーです。宮本静、ジョンバンド、スーパーグルーバー JO。 7時30分、E.T. キング。8時30分から3連発の打ち上げ花火。9時終了です。なお、プログラムや時間は天候や進行状況により変更する場合があります。悪天候の場合は中止します。また会場周辺の道路は交通規制がかけられていますので、気をつけてお越しください。紀の川市民祭りの協賛金にご協力をお願いします。紀の川市民祭りの花火は協賛金によって打ち上げられています。本庁4階の商工観光課やそれぞれの支所窓口で協賛金を受け付けています。皆さんのご協力をお願いします。ルールとマナーを守って楽しい祭りを。以上、紀の川市民祭りでした。健康医療福祉のコーナーです。医療機関に電話するときは住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号を伝えてください。24時間、夜間、休日の医療機関案内は県救急医療情報センター、電話 073-426-1199、 長消防組合、電話 61-1791 です。実に受診できる医療機関は長休日休館診療所、電話 77-6410、 日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時まで受け付けています。夜間の小児医療電話相談です。子どもが急病になり朝まで様子を見ても大丈夫なのか判断に迷ったときは、電話 073-431-8000、 平日は午後7時から11時まで、土曜日曜祝日は午前9時から午後11時まで受け付けています。夜間休日に受診できる小児科、小児救急医療ネットワーク、電話 073-425-8181、 平日夜間は午後8時から翌日の6時まで、土曜日曜祝日の夜間は午後7時から翌日の6時まで、休日は午前10時から正午まで、午後1時から5時まで受け付けています。以上、夜間休日の医療機関の情報でした。9月の集団研修の日程です。9月7日水曜、8日木曜は受付時間午前8時30分から10時30分、午後は1時から2時まで、9日金曜は8時30分から10時30分まで、 14日水曜、15日木曜は8時30分から10時30分まで、午後は1時から2時まで、16日金曜は午前8時30分から10時30分まで、場所は岸川障害学習センターです。検診内容は、午前は特定検診、胃がん、胸部、大腸がん、乳がん、肝炎ウイルス検診です。午後は胸部、大腸がん、乳がん検診となっています。対象者は、特定検診は40歳から74歳の紀の川市国保加入者、胃がん検診は40歳から74歳、胸部検診、大腸がん検診は40歳以上、乳がん検診は40歳以上の女性、肝炎ウイルス検診は40歳以上の過去に肝炎ウイルス検査をした受けたことがない人です。申し込み者には検診実施日のおよそ1ヶ月前に受診票を送付します。日程が合わず受診できなかった人はお住まいの地区に関係なく受診できます。集団検診を希望する人でまだ申し込みをしていない人は健康推進課へお申し込みください。お申し込みお問い合わせは健康推進課、電話 77-2511、 本庁南別館です。9月の集団検診の日程でした。続いて献血日程です。8月20日土曜、メガドンキホーテ紀の川店で午前10時から12時まで、午後1時から4時30分まで献血が行われます。マダニからの感染症に注意。和歌山県では春以降、マダニによる日本広範熱患者が増加する傾向にありますので注意してください。マダニは家庭内に生息するダニと種類が異なり、硬い外皮に覆われた大型、吸血前で3ミリから4ミリですのダニです。主に森林や草地などで生息し、市街地周辺でも見られます。日本広範熱は潜伏期間は2日から8日、頭痛、発熱、倦怠感を伴って発症、早期に適切な抗菌薬を投与することが重要です。治療が遅れると死亡することもあります。予防法は、草むらや藪での作業時やハイキングなどの活動時は長袖、長ズボン、地を覆う靴などを着用し、肌を露出しない、脱いだ上着やタオルは不用意に地面や草の上に置かない、野外活動後は入浴し、マダニに噛まれていないか確認する、マダニに噛まれたら強くくっつき数日にわたって吸血するので、無理に取らずに病院で処置してもらう、噛まれた後に発熱するなど症状があれば病院を受診する。この件についてのお問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 まで。後期高齢者医療被保険者の皆さんへ、以下健康審査自己負担金600円を助成します。和歌山県後期高齢者医療広域連合が実施する以下健康審査を受診したときに必要な自己負担金600円を助成します。受診した人は後期高齢者医療被保険者証、領収書、原本、認めに振込先の預金通帳を持参の上、本庁またはそれぞれの支所の窓口へ申請してください。お問い合わせは国保年金課、後期高齢者医療係、電話 77-2511、 本庁1階です。手話通訳者、要約筆記者を派遣します。意思疎通支援事業の一環として、市内在住の聴覚障害者の人を対象に手話通訳者、要約筆記者を派遣します。手書きまたはコンピューターです。申請者は対象者または家族、行事などを主催する団体です。申請の流れは、個人での申請は派遣希望日の7日前まで、団体などによる申請は30日まで前までに所定の用紙に必要事項を記入し、障害福祉課へ提出してください。申請内容を審査の後、派遣決定します。申請書は障害福祉課それぞれの支所で配布します。お問い合わせは 障害福祉課電話 77-2511 本庁2階まで。介護予防のコーナーです。高齢者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請期間延長についてです。年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請期間を1ヶ月延長します。まだ申請していない人は8月25日木曜までに申請してください。支給対象は28年度中に65歳以上となる人、27年1月1日現在紀の川市の住民基本台帳に登録されている人で27年度分の市民税均等割が課税されていない人、課税されている人に扶養されている場合は対象外です。支給対象と思われる人には4月下旬に申請書を送付しています。この件についてのお問い合わせは社会福祉課電話 77-2511 本庁2階です。続いて介護予防のおすすめです。第19回、地域で運動している人々を紹介します。運動自主サークル、なでしこサークル。各週水曜日の午後に活動しているなでしこサークルです。立ち上げから6年が経ちました。当初のメンバーも元気に活動を続けています。これからも楽しく元気に運動していきますとのこと。メンバー11人の笑顔の写真が載っています。以上、介護予防のすすめでした。よみはらでした。
続いて介護予防です。集い場日向ぼっこ、時8月3日水曜日午後1時30分から4時、ところ小川ふるさとセンター会議室。イベント情報、歌声喫茶午後2時から2時30分を開催します。時8月25日木曜日午後1時30分から4時、ところ中岸コミュニティセンター1階会議室。問い合わせ高齢介護課介護予防係電話 77-2511。 介護予防教室、65歳以上の人を対象に運動機の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに居宅介護支援センターに委託し教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。生き生き元気塾、時8月10日水曜日午後1時から3時、ところ長保健福祉センター2階多目的ホール。テーマ、閉じこもり予防、認知症予防。問い合わせ永住園居宅介護支援センター、電話 75-6888。 高齢介護課介護予防係電話 77-2511。 はつらつクラブ、時8月18日木曜日午後1時から3時、ところ本庁5階501会議室。テーマ、試してみよう自分の物忘れ度。問い合わせ内田友愛デイサービスセンター、電話 77-1881。 高齢介護課介護予防係電話 77-2511。 ピンシャン元気教室、和歌山シニアエクササイズに基づいたトレーニング、ストレッチ、ステップ台、椅子を使用した運動体力測定などを実施します。週1回の教室でのトレーニングに加え自宅でもトレーニングを行います。申し込み問い合わせ高齢介護課介護予防係電話 77-2511 本庁2階です。暮らしに役立つ情報ワイド、臨時福祉給付金と生涯遺読基礎年金給付者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金。26年4月の 消費税率の引き上げに伴い所得の低い人の家計への影響を緩和し、消費の下支えを図るため、臨時福祉給付金を支給します。また、一億総活躍社会の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低所得の障害、遺族基礎年金受給者を支援するため、年金生活者等支援臨時福祉給付金、障害遺族基礎年金受給者向けを支給します。申請、支給対象者と思われる人に申請書及び案内文をお知らせを7月下旬に送付しますので、内容を確認の上申請してください。問い合わせ、社会福祉課電話 77-2511 本庁2階です。粗大ごみの出し方。チェックポイント。粗大ごみを出す前に、その粗大ごみは修理して使えませんか？その用途に利用できませんか？誰かに譲れませんか？粗大ごみとは日常生活に伴って不要となった耐久消費代、家庭で長い時間使用するものなどで、市指定ごみ袋に入らない大型のごみを言います。次の2通りの出し方があります。1、個別回収を申し込むと自宅まで伺います。問い合わせ廃棄物対策課電話 77-2511 本庁2階。2、ごみ処理施設に直接自己搬入する。ごみの持ち込みに関する問い合わせ、木の海広域施設組合、電話 66-1813、土日祝日除く。株式会社木の海エコクリーン、電話 66-2951、日曜除く。楽しく学ぶプチ体験前半、公民館へイコラフェア。桃山地区公民館、電話 66-2288。初めてでもできる動物のポンポンブローチ。時、8月20日土曜日午後1時30分から。プロの司会者に学ぶ人前で上手に喋るコツ。時、9月7日水曜日午後7時から。頑張らない体操、体調改善プログラム。時、11月22日火曜日午後7時。岸川地区公民館、電話 64-2273。歌声広場みんなで夏メロを歌おう。時、9月11日日曜日午後1時30分から。美容と健康のインド式ヨガ体験。時、10月2日日曜日午前10時から11時。小川地区公民館 73-3312。囲碁将棋を体験してみませんか？時、8月27日土曜日午後1時から3時。秋のライブを楽しもう。時、9月10日土曜日午後2時から4時。君もメイカメラマンになろう。時、10月1日土曜日午後1時30分から3時30分。長地区公民館、電話 75-2221。 山歩きを始めよう。トレッキング入門。時、10月1日土曜日午後2時から3時30分。押し花体験教室。時、10月19日水曜日午後1時30分から3時30分。バイオリンと一緒に歌う秋の午後。時、11月13日日曜日 午後1時30分から3時30分。希望する人は各公民館へお申し込みください。以上、公民館へいくらフェアでした。木の海広域施設組合の職員募集。海南市、紀の川市、紀美野町の西一町で構成する木の海広域施設組合では、ゴミ処理施設での技術職員を募集します。電気技術職1人、機械技術職1人、問い合わせ、木の海広域施設組合、電話 66-1813。 以上、暮らしに役立つ情報ワイドでした。暮らしの情報案内、市民意識調査を実施、新たな紀の川市長期総合計画を策定するにあたり、市民の皆さんがどのような生活暮らしを期待しているかを把握するため意識調査を行います。調査票を8月上旬に郵送いたしますので、対象者となられた市民の皆さんは協力ください。調査対象、市民在住の18歳以上の人、対象者2500人、コンピューターによる無作為抽出、回収締め切り日8月22日月曜日、問い合わせ企画調整課、電話 77-2511、 本庁3階です。地域ぐるみの有害獣被害対策補助金、イノシシなどの野生鳥獣から農作物の被害を防ぐため、複数の農家で共同して防護柵などを設置する場合、資材費を予算の範囲内で補助します。詳しくは問い合わせください。問い合わせ農業林業水耕課、電話 77-2511、 本庁4階。紀の川プレミアム商品券抽選結果、多くの皆さんから予約申し込みがあり、発行口数8000口を超過しましたので、厳正な抽選を行いました。申し込み件数3876件、口数17254、当選件数1725件、キャンセル待ち2151件。問い合わせ紀の川市商工会、電話 74-3000。 表彰おめでとうございます。法務省人権擁護局長表彰、三国和美。近畿人権擁護委員連合会長表彰、西川光平、久住郁夫。有料食生活改善推進員表彰、津肌久美子。いずれも継承略です。猫を飼っている人へ、猫の飼い方には飼い主のモラルやマナーが問われます。餌だけ与えたりするような無責任な飼い方は、みだりに繁殖させて猫を不幸にしてしまいますので、他人へ迷惑をかけないような責任を持って飼育してください。室内外、屋外で放し飼いすると糞尿や鳴き声などで迷惑をかけたり、野良猫と交配し新たな猫を増やす要因になります。トイレのしつけ、他人の敷地内で用を出さないよう、家の中にトイレを用意して使わせるしつけをしましょう。首は名前をつける。保護された場合に身元がわかるよう、連絡先を記した首輪や名札をつけましょう。絶対に捨てないで、捨てられた猫が生き残る確率は低く、生き残っても野良猫に なって迷惑をかけてしまいます。飼えなくなった場合は新しい飼い主を探しましょう。問い合わせ、環境衛生課電話 77-2511 本庁2階です。大雨災害に備えて、集中豪雨や台風などの大雨に備えてください。近年集中豪雨が増加しており、市内でも床上、床下浸水などの被害が発生しています。万が一の場合にすぐ避難できるように各家庭で備えてください。また、排水路などに泥や落ち葉、ゴミが詰まると、住宅地などや道路が冠水する原因になります。排水路周辺の清掃に協力ください。自主避難所を開設。大雨や台風の接近により市内に気象警報が発表された場合、下記の施設を自主避難所として開設します。避難する場合は事前に危機管理課や各支所、出張所に連絡し、早めに避難してください。毛布は市が準備しますが、食べ物やその他必要なものは各自で準備してください。自主避難所へ各自で避難してください。移動困難な人には地域自主防災組織などの協力をお願いします。地区、施設名、自主避難所、所在地、連絡先の順に読みます。内田保健福祉センター西大井338、地域振興課電話 77-2511、 小川ふるさとセンター小川580、小川支所電話 73-3311、 小川友淵出張所中友淵1041、友淵出張所電話 79-0001、 長保健福祉センター名手市場 144-1、 長支所電話 75-3111、 桃山ふれあいコミュニティセンター桃山町市場2、桃山支所電話 66-1100、 岸川中西コミュニティセンター岸川町上野山28、岸川支所電話 64-2525 です。問い合わせ危機管理課電話 77-2511 本庁3階です。案内、殺虫剤などは適正に使用ください。ハエ、カー、アブ、アスデなどの殺虫剤の使用基準を逸脱した薬剤散布による苦情が寄せられています。殺虫剤などは使用方法を誤ると人の健康被害や環境への悪影響をもたらす場合がありますので、使用の際は次のことを守りましょう。1、病害虫や脱走の発生予防に努め、薬剤を使用しない方法を考えましょう。2、注意事項をよく読み、用法・用量を守りましょう。3、散布の際には近隣に周知し、飛散防止に努めましょう。問い合わせ、環境衛生課電話 77-2511。 デイキン、固定資産デイ、家屋、土地、調査に協力を。新築、同地区、滅失した住宅や物置などの建物調査と合わせて土地の現況調査をしています。調査内容、固定資産税、都市計画税に用いる評価額を算出するため、建物外部や内部に使用している建築素材の種類や使用量、建築設備や滅失している建物の確認などの調査と合わせて、土地の地目等現況調査を実施します。滅失調査、建物を取り 壊した場合、家屋滅失届を提出してください。現地調査などで把握に努めていますが、場所によっては把握が漏れる場合があります。調査員は、固定資産税評価補助印象を携帯しています。問い合わせ、市民デイカ、電話 77-2511 本庁1階です。募集です。清州時代行列の参加者募集。10月30日日曜日に開催する清州祭りの時代行列の主役、清州嘉永をはじめ、総勢40人の参加者を募集しています。本格的な衣装を着付け参加しませんか？申し込み問い合わせ、清州祭り実行委員会事務局、電話 77-2511、本庁4階、商工観光課内。歴史講座城編、時9月3日、10月1日、11月5日、12月3日、29年1月7日の計5回土曜日午後1時30分から3時、ところ中岸コミュニティセンター。申し込み問い合わせ、中岸コミュニティセンター、電話 65-1155、月、火、祝日を除く午前9時から午後5時までです。デイのお知らせ。夜間休日のノーデイ相談窓口。木曜の夜間、祝日を除く午後8時まで。2、納付ノーデイ相談窓口。州デイ課、市民デイ課、国保年金課を開設しています。夜間休日は本庁舎北側通用口を利用ください。納期限のお知らせ、8月31日水曜まで。市県民デイ府庁2期随5期。問い合わせ、州デイ課、市民デイ課、電話 77-2511。国民健康保険デイ3期随5期。問い合わせ、国保年金課、電話 77-2511。後期高齢者医療保険料2期随5期。問い合わせ、国保年金課、電話 77-2511。介護保険料3期。問い合わせ、高齢介護課、電話 77-2511。納め忘れはありませんか？市県民デイ府庁随4期。固定資産デイ2期。国民健康保険デイ2期随4期。後期高齢者医療保険料1期随4期。介護保険料2期の納期限は8月1日月曜です。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。読みは畑中でした。
暮らしの情報を続けます。歴史体験教室、昔の竹遊びについて、時8月20日土曜日午後1時から、ところ、歴史民俗資料館、お申し込みお問い合わせは、生涯学習課、電話 77-2511 本庁4階です。カヌー教室について、時8月27日、9月3日、10日の計3回、ところ、長 B&G 海洋センター、お申し込みお問い合わせは、紀の川市長総合センター、電話 75-2221 です。友淵山村留学センター指導員を募集しています。お問い合わせ、友淵小学校、京都、電話 79-0895 です。平成28年度、紀の川市市民講座、時8月28日日曜日午後1時30分から。ところ、近畿大学、 生物理工学部3号館アリーナ。お申し込みお問い合わせは近畿大学生物理工学部公開講談係、電話 77-3888 です。小企業資金の利子を補給します。お申し込みお問い合わせは紀の川市商工会、電話 74-3000 です。次は募集について。長消防組合消防職員を募集しています。お申し込みお問い合わせは長消防組合消防本部総合課、電話 61-1792 です。催し、目から鱗の人権学習講座第2回、時9月4日日曜日午後1時30分から、ところ岸川障害学習センター講義室、演題ああよかったなあなたがいて、優しさという温かい貯金、講師教育サポーター中島正則氏、内容人権を学ぶとは人と人との温かいつながりを感じること、つながりと感動のお話です。お問い合わせは障害学習課、電話 77-2511 です。次は中岸込線盆踊り大会。中岸込線盆踊り大会、8月7日日曜日に行われました。丸すっこみ線夏祭り、時8月13日土曜日午後3時から、ところマルスコミュニティセンター駐車場。お問い合わせマルスコミュニティセンター、電話 64-7270 です。東岸コミ線夏祭り、時8月20日土曜日午後5時から、ところ東岸コミュニティセンター駐車場。お問い合わせ東岸コミュニティセンター、電話 64-3877 です。8月の天文台観望会、時8月12日金曜日午後7時30分から、ところ平池緑地公園オニバス広場、時8月27日土曜日午後8時から、ところ西西コミュニティセンター。お申し込みお問い合わせは西西コミュニティセンター、電話 65-2211 です。星空のフルーツ酔いのだって、時8月12日金曜日午後6時30分から、8月12日の展望台観望会と同日開催です。お申し込みお問い合わせはフルーツツーリズム研究会事務局 77-2511 本庁4階商工観光課内。A 面が終わりました。B 面にお掛け替えください。A 面が終わりました。B 面にお掛け替えください。